ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
ヤフー知恵袋に投稿された難問、強いて言うなら何のために生きていますか。青春あれよおいでな。
庭木です。
何のためのクソないよなって思うよな。
あー、まあね、でもこれいいですよね。いい怒鳴りやなと思って、これは僕使われるやろなと思って考えてあるんですよ、実は答えを。
お、何のために生きてるか。
はい、僕の答えは大小さまざまな幸せを拾うために生きてる
なんかレンジ広めの答え方でずるいけどな。
いやこれ大事なのは拾うってとこなんですよ。落ちてるんですよ、なんか感覚的には。
まあまあ、
なんかその自分でこう作るってほど傲慢なこともできないし、
いや、なんか、まあ、大小さまざまで、特に小が結構重要と思うけど、なんかさ、この質問のすごい根本的に間違ってるところと
か、はい、
一個あって、その何のために生きてますかって言うけど、
はいはい、
多分ほぼ全人類が、あのさ、昔はな、惰性とかよく聞いたし、惰性って言ってんのもなんかまあ分からないでもないけど、なんかなと思ったけど、うん、人にはそれぞれ生まれながらに意味があるみたいなのを聞いても意味はないっしょって
意味はないな、う
ん、総理大臣が死んでもなんか世界は変わらんわけでって思ってんやけど、うん、あの僕が根本的に引っかかるのは、何のために生きてるかって言うけど、全人類別に、はい、私生まれますって望んで生まれてないからただなんとなく与えられて始まってるもんや、生ってのは。
まあまあまあまあまあ、
その親は望んで生を与えようと、はいはいはい、子供を持とうと思ってやってくれてるけど、まあ、望まれて、まあ大体は一般的には望まれて生まれてきてるわけやけど、
うんうん、
こちらの主観としては、なんか知らん間に始まってるゲームで、なんでこのゲームやりたいと思ったんって言われても、いや、始まってたし。
あっせん家にゲームっていうやつやもんな。
いや、違う、なんか、もっと言ったら、やらされてたし、みたいな。
あ、まあまあまあ。
だから、
まあでも、だから、それはさ、この質問は、そういう意味で言うと、その、やっぱり宗教的なんですよ。
まあまあ、まあ、
まあね、うん。生まれながら意味がありますよと説く宗教が多いから、うん、まあそのせいで、
まあ、宗教は自分らが与えたもたってことにしたいから。
そう。
そう。
そうそうそうそうそう。
いや、そんなことはなくて、何のために生きてるかって、強いて言うならってのは、なかなかいい質問やなと思うんですけど。
そうですね。
うん。何のために生きてるかっていうこと、だから、ずるいありがちな返しで言うと、何のために生きてるかって言われたら、何のために生きてるかっていう答えを、後付けでもいいから探すために来てるっていうのが
、まあ、
多分回答やなと思う。
まあね。まあでも歩かざるを得ないからね。止まったら死ぬっていうか。
あ、そうそうそう。
まあ、
う
ん、やし、うん。やし、まあ、その、生きていくことの、生きている、生きること自体にそもそも多少喜びがあるから、まあ。
いや、それはやっぱり、陽キャやで、君は、それは。
ああ、いや、まあまあまあ、その、なんていうの、マイナスの事象が起きないとは言ってないよ。
まあまあまあ、そうそう。けど、
でもそのマイナスの事象がないとしたら、ただ単にご飯を食べて、生きて暮らしていくっていう。
いや、これだから、
ことよ。
根本我々は陽キャなんやけど。
うん、まあ、そりゃそうですね。
飯、朝何食おうかなってだけでもう生きる理由を見つけれてるから。
まあね。
そう。
まあそうですよ。
かといって死ぬことに対してもそんなにネガティブに怯えてないから、まあまあよ、脳天気なんですよ。よ
あまあまあまあまあ。なんかね、考えると良くないよ、多分。
こんなことは。
そうそうそうそうそう。で、考えると、多分マイナスに考えて、で、救いを求めるから宗教が流行るってやつになるんよ。
まあ、僕、このコロナ禍の2年半ぐらいで、友人が5人ぐらい死んでるんですよ。
うん、う
ん。で、なんなら自殺も何個かあるんですよ。
うんうんうん。
で、思うけど、死にたい人は、死んで何が悪いって言われたら結構難しいよなと思って。
あ、まあそうですね。うん。
で病気も知らん間に死ぬんやったら悪くないかなみたいな思うんやけど、うんうん、じゃあなんで僕は死ねへんかっていう感覚って、これ友達が死んで思ったけど、一つ昔めっちゃ流行ってて、僕ら小学中学校の時に、うん、とにかく僕らは50円をどんやってお小遣いを切り崩して量産してその50円でどんだけゲームを長く楽しむかを考えて、ゲーセン行って今日は50円が2枚しかないから、
うん、
どのタイミングでやろうって思って、けど混んでるから、疎通でめちゃ並んだから、うん、で、後ろで高校生とかやってるのじーっと見ながら、まあなんか、なるほどな、みたいな、思って、いざやるぞって思って、好きなキャラクターを練習するとか、対戦するぞじゃなくて、アンコロはいかに長く
、まあまあ、
やるかってことで、勝てるキャラをわざと使ったりしてて。
まあね。こう、一人用やって、死にそうになったら乱入してもらうみたいな。
そうそうそうそう。
そういう延命をよくや
って。で、途中から、その、いわゆる乱入って対戦をするんやけど、うん、対戦して、勝って、よし、なんか、すごい50円で遊べてるな、みたいな、時があるんやけど、
うんうん、
高校生とか大学生が、すごい強い人がおって、
うん、
対戦入って、勝ったらもうみんなこの人に勝たれへんから、もうお金ないからやめとこう、みたいな、
うんうんうん。
なって、大学生は一人用、人がいっぱいおんのに一人プレイが始まったら、
うん、
その大学生とか途中でゲームやめて帰ったりしようんのよ。
まあそうやな。
ステコインってやつ、うん、ステクレとか言うんやけど、で、帰った後に、疎通できるのにやれへんのみたいな。うん、
まあ、
思って、
はい。はい。思いますね。
だって、ゲームをやることが目的であって、僕らは。
はいはいはい。
強くあることを目的じゃなくて。って言ったことが、すごい人生に似てるなと。だから僕らは別にそんな進んで目的もクソもないけど、ただゲームやりたかったから、ゲームやれるのに途中で変える人もったいなと思ってるだけで。
はいはいはい。まあでも、向こうからしたら、その、一人用のゲームは別にゲームじゃないっていうか、やりたいゲームじゃない。
散々やったみたいな。それは、だから、あなた、ストリートファイター2には、これだけの意味があって、
はいはいはい、
あなたがゲームをしてることにも理由があるんですから、途中で投げ出すことはやめてって、って言われても、いやもうやったから、みたいな言われたら、うん、嘘やな、みたいな。
ほな、君やりって言われるだけやけどな、多分な。
じゃあ俺はやる、みたいな。
続けてい
いよ。ただ俺はやめるって言われた時に、まあ自殺した友達のこと思ったらこれを思うわけです、僕は。だから、まあ、しゃあなくないみたいな。
まあまあまあまあまあ。
俺がすごい楽しいことでも、すごくめんどくさいことに感じる人もおるし。
はいはいはい。
で、ただ、僕らは、卒やれるってだけでラッキーと思えてるのはラッキーやなと。
まあね。
なんか飯食えて、ラッキーって。
なんか。なんすかね、でも、それって、両方持てるじゃないですか。うん、気分的には。
まあまあ、まあ。
別にその、一個じゃなくていいよ。考え方が、うん。捨ててもいいし、捨てなくてもいい。ということなんですよ。
うん、
だから、それを自分の中にも2個3個の選択肢を持って、今日はどれにしようかなとか思いながら捨てたり捨てんかったりしたら、まあ気楽なわけですよ、うんで。それを捨てるべきとか、捨てないべきとか言い出すと、
そうやね。
それはちょっと闘争を生むから良くないし。
だから対戦負けたやつがさ、もう流行らへんと思ってたらさ、そいつが、なんか一人プレイをクレジット捨てて帰ったらさ、うんおかしいよ、あなたって。なんで疎通を途中で投げ出さないことするのって。お母さんに謝りなさいって言われても、おーんって。
説教する間にラッキーね、クレジット拾えよ、
早く。お前が弱いから、お前じゃあ入ってこいよ、みたいな話じゃん、もうけん。
まあ、いや、てか、そのね、負けた方にスッて移動して一人をやればいいじゃないですか。そう思う人は。まあ、それでいいわけだから。
そう、だから彼に疎通を途中で立つなっていうことはおかしい。
おかしい。そうそう。そりゃそうだ。
みたいなことを僕は思ってるんで、
まあまあ確かにね、はい。
だから生きる意味ってのは前提としてないから、生きる意味は生きる意味を見つけたいから生きてるっていうのは割と いやいや、この言葉遊びみたいなんでうまくちょっと言ったドヤ感みたいなの出てもうてるけど
まあでもまあそんな感じですよ
ね。
なんですけど、まあまあまあ僕は楽しく生きる方法を探しながら生きてる感じはあるから、全然あの楽しいですけどね。
まあそれ上手やなと思うわ、うちの我
々は。まあ確かに
青春ある人はあんまりやむこともないからな。
まあそうですよ、
うん、
楽しくなくなったら違う楽しいこと探せばいいしし
かない、
まあ、捨てたらいいんですよ別に、あのしがらみみたいなものは。
うん、まあ僕それ切り替え早いと、なんかさ、今日絶対ここのカレー屋行きたいと思って今日は東京来ましたって言って、
うん、
行こうと思ったら臨時休業って。
まあまあまああるよね。
このために来たけれどもだからこそ行ける店がある。
あ、まあまあまあまあ、でもそういうことよ
っていう切り替えの速さは早い方と思う。確かに、
まあ、そういうの重要ですね。はい、は
い、いいですか、
はい、
質問いきますか。
質問いきましょうか。
どなりの話でこんなに喋ってしまうとは
なんかそうそう、なんかたまには子供の話聞きたいみたいなさ、
あー
メールもなんかいただいたりしてて、なんでまあちょっと子供の話しましょうかね。
まあ
今ね、あの鬼から電話っていうアプリがあるの知ってます？鬼から電話かかってくるんですよ。
やばいやん。
はい、でまあ、要はだからなんか電話の見た目をしてて大人から見ればよ、うん、でその電話で通話切る拒否みたいなボタンがついててピロロロってなるわけ、
うん、
で通話って押したらそこから鬼がもしもし鬼ですみたいな感じで来るわけよ、
はあ、
ほんでそのなんか言うこと聞いてないそうですねみたいな、
へ
困りましたねっていうテンションで言ってくるやつだけど、
ほう
それはなんかまあ YouTube とかでも結構有名で、うちの子供は俺親としては全然使ってなかったけど、 YouTube で買ってみるわけよ、子供がその子供用の YouTube Kids っていうので、まあ適当に見せ買ってみろやってやってるから。でそれでなんかその鬼から電話の話がちらほら出てくるようになって、でまあいざ言うこと聞かへんわけね子供って。うちの子4歳になったんですけど、でまあその彼らはなぜ言うことを聞かないかというと、一個のことをこれやりたいって思った時にあのやらしてもらえないともうごねるわけよ。
まあまあまあまあ、
でやりたいという気持ちが消せないから、
うん、
まあなんか今風に言うとアンガーコントロールみたいな、
まあまあそう
やそうそうそうそう、そういうのがまあその盛り上がった気持ちをキャンセルできないからなんやけど、その鬼から電話が彼らの中に怖いものとして YouTuber が刷り込んでくれてるから、鬼から電話をの画面を見せるだけでもう全部言うこと聞くんだね。
あ、そうなんや。
で、それは何かって要は、上がりすぎたテンションを切り替えることはできないし、親にも結構難しい、それを切り替えさせることが、
うんうんうん、
ね、切り替えるときって代わりに同じぐらい楽しいこととかを出してやったら切り替えできるんだけど、
まあまあまあ、確かに
それがない場合って当然あるじゃないですか、
うん、
でその時に鬼から電話をあの鳴らすだけで見事に鎮火するんよそのやりたかった気持ちが彼らの、
あー、なんかその押さえつけとも違うんやな。
あ、そう、他の人に怒ってもらってるみたいな形やから、
うんうんうん、
でしかもなんなら声出すとこまでいかんでももう冷めるからね、
うんうん、
彼らの怒りが。
じゃあほんまに怯えてん
や。怯えてる、うん、そうやな、怯えてる。まあそうそうそう、
やけど教訓とかなんかあれやん、夜爪切んなとか、
はいはいはいはい、
ああいうのも大体そういう話やもんね。
あ、まあまあまあ、そうそうそう、
地獄で存在自体がそうやもんね。
まあまあそうやな、うん、地獄に落ちるぞっていうのと同じ話で。
いや、そうやな。
いや、でもこれは現代のいわゆるその直接例えば叩いてはいけないみたいな、
うん、
子育てをせなあかん親にとってはかなり救いがあって、そこに、だやっぱ何もその小こう別に体に痛みはないけれど、彼らはそれで精神を落ち着けることができるから
いや、難しいよな、その子供の教育とかしつけとかあって。
あのね、でもほんまに育ててて思うのは、じゃあ彼らがの、まあ、伸び伸びっていう言い方よくないんやけど、彼らのやりたいように全部させるとまともな穏やかな音になるかって多分ならへんなっていう実感はあるんよ。
ある。
うん、だそうじゃないやり方として、うん、だからまあどうやってその彼らのまあ気持ちを切り替える方法をお互いに体得していくか、子供も親も、うん、みたいなのは結構大きなテーマやなと思うから、
やっぱさ、たまに土日とかにイオンとか行ってるとさ、
はいはいはい、
うわーってテンション上がった子供が走ってさ、でなんかじっとしとけっつってろやろみたいな、やっぱ、
うん、
あるやん、
あるある、
よく見るけど、
まあ我々もやりましたやっぱり、うん、でもあれ治んないんですよ、
うん、し、まあ、怒るってもしゃあないけど怒る気持ちもあるし、
うんうん、
誰も悪くないし誰もが悪いみたいな話ではあるんですけど、うんうんうんうん、まあ大変やなって、
あ、まあ、そうそうそう、
大変やなって思う。
だからやっぱり手慣れてると、手慣れてくると、その好きなものを複数個用意しといて、
うん、
そうやってこう例えばショッピングモールで遊び場を見つけて、まあ、遊びたい気持ちが収まらんと、
うん、
でもそう今遊ばせるわけにはいかんと、親としてはってなった時に、じゃあ代わりにこれで我慢してっていうバーター合わせと押せなあかんわけよ。
まあまあまあまあまあまあ、
そう、
じゃあおやつ食べようみたいなやつだな。
あ、そうそうそうそう、おやつ食べるとかスマホ見るとか、今度あっこ連れて行ってやるとかみたいな、まあバーター取引をせなあかんくて、でそのやっぱね、でも手持ちをあらかじめ準備しとかんとできないわけ、それが。
まあまあまあ、確かに。
だから手慣れてないと、それを持たずにショッピングセンターとか行っちゃうともう手詰まりになる。
言うがままにするか泣き叫びながら行くしかない
とか、もうギャーギャー言ってるのをもう抱きかかえて連れて帰るとかさ、みたいな感じになるんやけど。
僕らが子供の時って我慢が美学みたいな多少あったやろうな。
あとまあ、そこに一つの方法として、例えばまあ叩くつねるみたいなのがあったと思うんやけど。
確かに。
そうそうそうそうそう、そういうようなことわがまま言ってると痛い目に遭うぞってやつが、まあできたけど、それはまあちょっとできなくなってきつつあるから。
確かに、
うん、
鬼から電話。
そう。
見てみよう、後で。
そう。なんか結構いろんなバージョンが。褒めるバージョンとかもある。
うん。
できたのを褒める。
いや、すごいけど、その仮想の第三者を作るってのは素晴らしいアイデアだと思う。
まあ、そうやね。そうやね、
うん。
仮想の第三者の、なんていうか、結構、精度が高いというか、
うん、
で、まあ、現代めちゃくちゃよく合ってるんよ。スマホがあって。電話に出たい、子供は。子供は電話したいから。
それは、引っ掛けれるから。
うん、まあまあ、引っ掛けれるというか、電話に対する彼らの認識っていうのは、多分そういう人との会話とほぼ同じところにあるからさ。
いや、けど、そのね、場所は言わないですけど、
はい、
昔僕は若い頃に、大学の寮地内にね、
はいはいはい。
今、友人が行ってる大学の寮地に勝手に車を止めて、
はいはいはい。
大学で止めていいと思ってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
で戻ってきたらガチガチに20個ぐらいロックされててで事務所に来いみたいな感じで、
はいはいはいはい、
で行ったらその学生が仕切ってて、その学生たちに僕は呼ばれて、
はいはいはいはい、
で、あなた車勝手に止めていいと思ってるんですかみたいな、
うんうんうん、
言われた時にしまったと思ったけど、彼らが言うことは真っ当やし、日は完全にこっちになるけど、彼らはすごくいかに僕をコテンパンに論破するかということだけを考えて、20人ぐらいに囲まれて
は
あ
は
あ、
は
あ、で、どうしますこいつみたいな感じで来て、
はあは
あ、で、ダメですよねみたいなで、はい、そうですね、つって。で、その時、なんか我ながら天才的に切り抜けたのは、一通り全部言って、はい、なんかおっしゃる通りだと思いますし、間違ってると思いますし、ダメだと思うし、今回は良くなかったと思います。だから、そう伝えておきますって言って。えって、ね、え、君の車でしょって、はい、僕の車ですし、僕が止めましたけど、
はい、
ここの家に帰ってる友人が止めていいって言ったんで、いいと思ったんですけど、ダメだと思いますって。だからよく言っておきますって。
うん。
って言ったら、じゃあお願いしますって、ね。僕からさ、君たちが言うことはすごく正しい。
はいはいはいはい、はい。
で、僕もそれを伝える。だから、おっしゃる通り、じゃあ帰りますねって。
うん、
いうので切り抜けたこと。
なるほどね。論破しようって頭で来ると確かにそれで終わるよな。
そう。
目的が達せられたことになるからね。
だからそれで、と似てて、その僕が作り上げた謎の第三者の友達と、
はいはいはいはい、
鬼が似てるなと。
ああ、まあまあまあそうですね。
そう。じゃあ言っておきます。
怒りの矛先を別に向けるってことね。
はい、という。
はい。
話ですが。
はい。まあ今日の質問ね、行きましょうか。今日の質問は、なんと今日来た質問です。
お。
多分、今日やったような気がする。そう、今日来た質問です。 トクター T さんからの質問です。
うん。
柏木兄弟のお二人、いつも楽しく拝聴させていただいております。最近、過聴域を超える周波数成分を持った音が、人の生理活動に影響を及ぼすというハイパーソニックエフェクトなるものを知りました。
うん、
少し嘘っぽく聞こえる現象ではありますが、検証結果にも統計的有意差も出ているそうで、非常に興味があります。この現象についてお二人のご意見を聞いてみたいです。ということなんですけど、まあそのハイパーソニックエフェクトって何やねんっていう話になるから、うん、まあそれがね、まあウィキペディアにも項目ありますわ。
うん、
確かに、調べたら。で、まあこれは、要はその、人の耳っていうのは 20kHz っていう、
はい、
まあ方が、まあその高い音の上限とされてまして、でそれ以上はまあ聞こえないというのが、
うん、
まあ一応定説なんですね。なんですけど、まあ最近、それよりも上の本来聞こえないはずの音でも脳が反応してますねっていう脳測定ができるようになったからだいぶ、
はいはい、まあ、あの若者にしか聞こえない音のモスキートーン、
ああまあまあそれもある、確かに、
とあとよく言われたのが MD ってのが入った時に、
はい、
MD ってのは人間が聞こえない音域の音を切ることでデータ量を少なくしてるから、
はいはいはい、
いっぱいあるって言ってるのに対して、
うんうん、
山下達郎とかがそれは音削ってるから音悪くなってんねんみたいな、
うんうんうんうん、
言ってたけど山下達郎が正しかったってことよね、これ。
あ、まあまあまあまあまあまあ、そうです。
耳には聞こえてないけど脳みそは喜んでたよねみたいな。
ああ、まあまあまあ、それも含まれるやろうね、
はいはいはい、
うん、まあみたいな話なんです
よ。そういう話、
はい、うん、で、まあこれ確かにこの質問した人が言ってきてるように、
うん、
あの論文とかまあ出てるんですよ。
うん、
なぜならデータがちゃんと再現に、再現性が多分それなりにあって取れるから、はい、っていうのがあって、まあできてる論文にはなってるんですけど、これね、なんか今回の質問を見てまず思ったのは、論文が出てるっていうことと真実っていうことは違うから、ね、
ああ、まあそれあれよ、だから僕はアニワギのことも訴えて裁判になったからっていうことを、はい、さも僕が正しいことのように言う人って思うんですよ。
あ、
でもどっちが正しいか白黒つけようやって言ってただけやのに、その時点でも裁判で訴えたから、ほら俺正しいやろっていう論調があるけど、はいはいはいはい、全く関係ないやん。
まあそうだ、
普通に分けたりしたけど、
うん、まあまあ、そうそう、特許申請中みたいな話
ですよ。そう申請はできんね、誰でも。
そうそうそう、申請するとこまでは別にお金払ったらできるから、ね、
うん、そうそう、そのような話やな。
そうそう、っていうのがあって、論文っていうのも要は、こういう実験をしたらこういう結果出ました、
うん。
で、それは再現性はありますっていうので、はいはい、論文は実は出るんよ。
はいはい。
だけど、これが本当に、その、体に影響を何らか及ぼしているかという話っていうのは、まあ、それはさておいて論文を出してるわけね。
はいはいはい。
なので、まあ、これ、脳がじゃあ、反応してますっていうのが、うん、まあ、仮に事実やったとして、それが意味があるか、効果があるかみたいな話は、はいはい、まあ、まだまだ別の話なんですよ。っていうところが、まあ、
一つの、
そう、話で。で、まあ、このウィキペディアも全体的に読んでると、まあ、そういう観点から一応、解説はまあ、なんか書かれてると。こういう実験をしてます、こういう実験をしてます、こういうのをしたらこういうのが、応答が見られてるようです、みたいな。なんで、まあ、僕も実験はね、否定はしないんですけど、まあ、なんていうんですかね、我々も科学者なんで、
うん、
こういう研究する気持ちはすごくよくわかるんですけど、で、こういうのが重要な研究になることもあるんですよ。
うんうん、
なんですけど、基本はね、重箱の隅をつついてるだけなんです。はい。何もないとされてるところの中に何かあるとしても、
うん、
あるとされてるところの影響よりははるかにちっちゃかったりするんですよ。
まあまあ、確かに、確かに。
そう。でも、それはね、だから、ゆくゆく無視できないかもしれない。
うん、
けれども、うん、だから、僕の、はどう思いますかって言われたら、科学的には全然疑わないけど、意味があるかどうかは、まあ、今のところないんじゃないですかね。
まあ、反応してる時点で、科学的には丸バツで言うと丸やん。
はいはいはい。
実験としては反応が当たりが丸やん。
うんうん。
ただ、その実験がいかに人の役に立ち、世の中の役に立ち、真実を突き止めるかって言われると、
はいはいはい。
そんなことはどうでもいいレベルじゃないのって思うっていう。
まあそうですね。
まあそうやな。
はい。うちの妻がさ、まあ結構ニュースとかそういうの気にするタイプの人で、はいはい、でまあなんかその世の中で 今やったら例えばまあ Twitter とか YouTuber とか、うん、あとまあ政治家もそうなんですけど、まあ、手のひら返しってするじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、手のひら返しするのは良くないよね、みたいな、
うん、
まあ、話があって、まあ、それは昨日まで間違ってるって出たことが正解になる、みたいなので、
うん、
まあ、道義的に良くないという話をしてるんですけど、うん、科学者っていうのは基本的に手のひら返しをした方がいい科学者なんですよ。
ああ、まあ、こうは言ってたものの、どう考えてもこっちに出た、合ってるなと。
そうそうそうそう。昨日までの俺は間違ってましたって言える人の方が信用できる
よ。いやー、けどそれは僕もそう思うな。うん、
で、まあ、科学の場合はデータがあるからね、
うんうん。
あくまでデータに基づいて判断したときに、学説が割れる場合と、割れようがないデータが出てくる場合があるわけ、
うんうん。じゃあ、昨日までこうは言ってたけど、しゃあないな、みたいな。
しゃあないもクソもなくて、それで悪くないからね、別に、
うん。
その間違った説を唱えることを悪とするっていうのは良くないんですよ。
それは
な
んか、
そうそうそうそう、研究が進まなくなるから、それやると。うんうん、それやると、でも要は、決め打ちの研究とか、外さない研究しかできなくなってしまう。
もっと何でもいいやんからいかんと。
そうそうそうそう。昨日何言ってたかみたいな攻めたらあかんわけよ。
まあよく言うね、その、日本で会議でなんか意見ないのって言って意見言ったら、なんか例えばこれをやればうちの人はもっと売れると思いますって言ったら、じゃあ君が言ったんから君の責任で君が進めなさいって言われるから、
まあまあ
言うだけ損みたいな。
ああ、まあそれもまあ。
こういうね、空気感があるから。
それもある。
日本人はそれを好かない。
あとまあなんか日本人ってやっぱり、やっぱり手のひら返しをすごく嫌がる人種なんですよね。ディベートがあんまりないから。
確かに。
そう。だから、君のその意見を昨日聞いて、いやもう僕はもう完全に逆の考えに今転びましたって言ったら、うん、それ全然悪いことじゃないんやけど、悪いことって捉えられがちない。日本の場合。そう。
もう柔軟であるというふうに捉えていこうよって話やな。
やし、やっぱりお互い議論して正解を導くって概念がないんやろね、
うんうんうん。
勝ち負けしかないっていうか。
うん。
A と B が戦ったらどっちかがまるでどっちかが罰やと思ってるわけよ。
いやー、思ってんな
それがまあ間違いみたいなところがあって。まあ、だからこの学説もまだまだね、スタートしたとこだから、全然わかんないですよと。でただ、何も効果がないわけではないと。
うん、
なんかそのシグナルの取りよう、脳のシグナルの取りようはあるっていう実験方法がやっと分かってきたみたいなゾーンだから、
うん、
まあまだこれからなんですけど、
いやでもそれむずいな、日本人的やな、なんか日本のさ、
はい、
言葉を選んで言いますけれども、
うんうん、
頭があんま良くないなと僕が思う人がよくやることは
言葉選んでるんです
理屈としては、
はいはいはい、
俺は兄上を絶対許さない、
はい、
兄上は嫌なことなんか意見してきた、で俺がこんなにも気分があるんやから兄上は悪っていう、
ああ、
はいはい、兄上の意見が正しかったかとか、俺はなぜこれを言われたのかとか、
はいはいはい、
なんで俺に言ったのかっていうので、俺がムカついてるんやから兄上が悪いっていうことをよくやる人思っておるよ、
ね、
これ以上言いません。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
悪口言うやつ全員バカっていう悪口言いそうになるから。
まあそうなんですよ。
そう。
やっぱりだからもう95% ぐらいかな。99とは言わん。95ぐらいはそういう考え方もあるよねって聞いた方がいいんですよ、大体ね。
そう、うん、確かに。はい、ということで。
はい、っていうね。まあ手のひら返し。ありありの世界で我々は生きてるので、今のところ、まあ、重箱の隅つついてるんじゃないですかって僕は言いますけど、っていう話かな。うん、
はい。1月5日に、
はい、
僕、坂口さん、サバラジオの総帥と、ベニツルで、どんなラジオでもいいから僕らをゲストに出してください会をやりました。
はいはいはいはいはい。
去年もやったんですけど、
はい、
どんなラジオでも来てくれたら、どんな YouTube でも、どんな配信でも、僕らゲストに出たいんで、ノーギャラでゲストに出るんで、来てくれたらゲストに出してください
という。はいはいはい。1月5日にベンツルに行くと。
うん。で、これを頼みたいですって言われたらやりますって僕の言う。
なるほど。
無料レンタル喋るだけの人。かけるに。
はいはいはい。
ふうに思ってくれたらと思います。これまだ年内出せちゃうの？もう一発あるの？
まだありますね。もう一回ありますね。
はい。
はい。
なんで、今年もよろしく、アルデヒドはまたでございますが。ぜひまたよろしくお願いいたします、
はい、
あと僕今日まさにやってるんですけど、アマガラスという新しい店を作りまして、
はい、
ネットでツイッターとかで流してるんですが、 人間キャラ専用の葬儀場っていう。
はあ、はあははあ、葬儀場というか、まあ、観光の葬祭じゃない。これは
一応観光の葬祭なんけど、やっぱメインは葬儀になってるよね。
なるほど、なるほど。まあ、確かにね。
外国のさ、サイトはさ、その東京ファッションっていうサイトっていうかアカウント20万フォロワーぐらい裏アカウントがすぐ取り上げてくれて、隠立してくれたんやけど、ジャパニーズアルターフォーオタクって書いてた。そういうことやなって。
まあでもそういうことやな。
そう。あの、オタクのための祭壇。
なるほどね。
はい、ということで。
はい。
そんなんもやってますんで、ぜひ皆さん見てみてください。
はい。
お届けしましたのはぶっちゃかしあげと。
はい、はい、博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清月報。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製。